法人法の37、その1、法人法人法は特別なことではない。就職活動において法人法人法は必須ではありません。あくまで自発的に行うものでありしたくない人はする必要はありません。実際のところ法人法人法の使用とすると手間がかかります。連絡を取ってあるいは出動します。初対面ですから緊張もするでしょう。訪問が終わった後は声も必要です。手間が多いため法人法人法は大企業や人気企業を目指す人がするものというイメージがあるようです。しかし法人法人法は大企業や人気企業を目指す人に限ったことではありません。中小零細企業であっても機会があれば法人法人法の仕事をしますです。実際に法人法人法は役立ちます。企業情報や面接突破の必要しないといけないではありません。営業策社員もあります。面接の研修もあります。社会の実情を知る社員もあります。先輩と違うことで人脈形成もあるでしょう。法人法人法の推薦のやり取りが自分のためになります。入社前に社会人としての組織とマナーを身につけるチャンスでもあるようです。そもそも法人法人法ができるのも学生のうちだけです。教えてもらえる方のうちにたくさん教えてもらう姿勢が大切です。その積極性は社会に出てからも役立つでしょう。他の学生と差をつけるチャンスです。そんなことはないんですが、法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人法人受験で際年に1回のチャンスがありますが、一つの企業の面接は基本的に一生に1回だけです。不正の失敗は不正で起こることです。法人法人法の面接の練習というのもあります。恥ずかしいから避けるのではありません。恥ずかしいからこそ積極的に法人法人法の受けていきましょう。経営のビジネスマナーは恥ずかしさも経験の性は何によってある程度克服できるものです。社会人として社会を増やすことで社員どうしていけばいいのか分かっています。実際法人法人法の喜ぶ先輩はたくさんいます。やはり評価が高いようにされるのは自分も認められていると感じるため嬉しいものです。先輩があなたの就職活動を応援してくれば勇気や自信が得られるでしょう。恥ずかしがらずに法人法人法の挑戦する。法人法人法の37、その3、法人法人法の成績は少ない。だから狙い目。あなたの周りに法人法人法の成績はどのくらいいるでしょうか。そもそも法人法人法という言葉が決まりかもしれません。法人法人法は大手企業で一般的ですが、それ以外の企業ではあまり行われていないのが現実です。ただ、就職のために手間がかかりすぎる。小さな企業への就職のためにわざわざ法人法人法の制度は大げさ。法人法人法の成績なんて知り合いの人もいない。周りの人がしていないから自分もする必要はない。だから狙い目なのです。法人法人法の成績がないからこそ実際に数字は目立ちます。就職活動は情報戦ではあります。法人法人法の制度は企業や社会について貴重な情報を見られるでしょう。法人法人法では企業説明会ですが、手に入らない情報が手に入ります。そしても面接の練習ならば本番の面接でもスムーズに進められるでしょう。そのわずかな情報や誰が就職活動の差につながり有利な立場になるようです。小さな差でも無駄にしないことです。その小さな差で採用、採用の決まり、就業や将来のものが決まるのです。法人法人法の制度は大げさと思うかもしれませんが、だからこそ狙い目です。周りに法人法人法の数字がなければあなたが最初の証言になりましょう。わざわざ法人法人法の仕事でもないと思っても法人法人法の仕事。法人法人法の37、その4、法人法人法の基本的な流れ。1、法人法人法を紹介してもらう。まず就職した企業に全体がないか確認することから始まります。一般的には大学の就職勧誘ではスムーズに確認できるでしょう。僕から出身者になればこの大学の友人を通して法人法人法を紹介してもらいましょう。さらに、他の企業で中学時代や高校時代のつながりで探しても構いません。つながれば企業のウェブサイトから社員に置き換えをお願いするのもいい方法です。2、あなたのことを取り。法人法人と連絡を取り、都合のように一時と場所を決めます。相手の都合を考えれば連絡は電話より便利な方が喜ばれるでしょう。忙しい方は手が出せますから、一時と場所はできるだけ全体の都合に合わせるのがマナーです。3、準備する。事前の準備もなく、あとは年金です。事前に企業研究を行い、情報を整理しておきましょう。法人法人法の質問したい内容も準備が必要です。ウェブサイトを確認しながら質問したいことをノートにまとめます。書き方は箇条書きで十分です。質問リストはメモできる余白を設けておくと便利です。4、法人法人法の数字の作業が基本です。面接ではありませんが、面接の質問で身だしなみ、言葉遣い、態度などの失礼な内容を引き締めていきましょう。名刺を用意しておくと自己紹介がスムーズです。名刺は名刺で見れるのがマナーです。もし名刺がなければ学生証の準備をしておきましょう。あったときは最初に自分から名乗ります。丁寧に挨拶して時間を割いてやっていただけた感謝をしっかり伝えます。話を聞くときはノートにメモを取りましょう。積極的に話を聞く態度を見せるとより有益な情報を引き出しやすくなります。訪問時間は状況によりますが、1時間から2時間くらいの目安です。5、法人法人法の目標。飲食の支払いはできるだけ自分が支払います。もし先輩に支払ってもらった場合はきちんとお礼を言いましょう。法人法人法の後に必ず仕事をするのはこれです。後日いただいた名刺の連絡先にメール、電話、手紙などでお礼を伝えましょう。就職活動の結果、無事に採用が決まればその結果をきちんと先輩に報告するとさらに喜ばれます。法人法人法の流れを把握する。法人法人法の37、その後、法人法人がいない場合どうするか。企業に面接するなら法人法人法のお勧めします。特に人気企業や大企業に面接するなら必須と言っていいでしょう。その企業の理解を深めるためにも事前に法人法人とあって情報収集が必要です。ところが法人法人法の資格でも肝心の法人法人が企業にいない場合があります。小さな大学や新設の大学の場合では比較的よくあります。法人法人もいないから何もできないと諦めるのではなく別の方法を考えてみましょう。法人法人がいなくても法人法人法の実践する方法がいくつかあります。1、他の大学の友人に地方企業の法人法人を紹介してもらう。最初に検討してほしい方法です。自分の大学の法人法人がいなければ他の大学の友人を通して法人法人を紹介してもらいましょう。就職活動では人手を良くすることも必要です。2、中学時代や高校時代のつながりを探す。大学からの出身者がいなければさらに他の大学の中学時代や高校時代のつながりを探してみてください。それになった時の周りかもしれませんが積極的に姿勢を探す姿勢は大切です。3、地方企業の同業者の法人法人から話を聞く。地方企業でなくても業界の同じな働き方や習慣などは似ていると考えていいでしょう。地方企業の同業者の法人法人連絡を取って話を聞いてみましょう。参考になる話がたくさん聞けるはずです。4、人事連絡をして社員に役者をお願いします。地方企業の人事に連絡をして社員に役者を連絡を取ってみましょう。メールでも電話でも構いません。もちろん必ず社員に与えられるわけではありませんが可能性はあります。就職活動ではわずかな可能性もありません。積極的に行動することが大切です。たとえ社員候補になってくださいなくても人事に積極性は見えるでしょう。履歴書を送ったときこの人は事前に連絡をしてきた人だとあれば熱意や積極性を評価しているはずです。法人法人がいなくても諦めず他の手段で実現させる。法人法人法の37、その6、多くの人が見落としがちな法人法人法の策は、多くの人が見落としがちな法人法人法の策があります。親です。親は身近すぎる存在にまでしっかり見落としていることがあります。親は長年社会で人生の積み重ねが出来たんです。社会人として頼る全体と考えているでしょう。立派な法人法人なのです。もちろん地方就職や時代が違うため参考にならない部分もあるかもしれません。しかし職種や時代が違っても社会人として働く姿勢は同じです。仕事の意識、考え方、仕事術、責任、クレーム対応、チームワーク、品質、コスト、納期、そうした点はやはり職種や時代が違っても共通しています。また社員とは法人法人とは違い、親の基本は就職活動の成功に影響しません。法人法人の後、人事評価がこっそり報告される心配はありません。学生と社会人とのギャップや社会人になって驚いたこと、親の所属する業界や業種が詳しい話も聞けるはずです。さらに普通の法人法人では聞けない刺激的な内容もあるはずです。実際にあった社内のトラブル、ラジオを飛んでと当たり前なのです。社内人関する情報を除き、いきなり詳しい情報を聞くことができるでしょう。そうした意味では本当に価値ある社会情報を聞ける可能性があるのです。社会人の先輩としてぜひ話を伺ってみましょう。親に対して法人法人法人の数。法人法人法人の37、その7、女性が法人法人法人の数倍、基本には女性が良い。女性が法人法人法人の数倍、連絡しやすい先輩から訪問するのが一般的でしょう。もちろんそんなそれでいいのですが、少し意識したいこともあります。訪問内容を選べる状況があるならできるだけ女性の先輩を優先する方が安心です。女性同士の方が女性特有の悩みを相談しやすいメリットもありますが、それだけではありません。法人法人法人の署名は女性の先輩である方がいいということに頼りになりやすいからです。署名が男性の場合、ちょっとしたトラブルに発展する可能性もではありません。先輩は社会人であり、特に問題はないはずですが、万が一ということもあります。最初は親切だった先輩が相談をしているうちに一方的なことを言われる場合があります。法人法人法人の後も電話やメールなどの執行や行事があり、面倒な問題に発展することもあるでしょう。また考えたくないことですが、先輩の中にはやましい考えで近づく男性もいるかもしれません。こうしたトラブルの時、表面訪問者の女性の先輩に相談すれば問題を解決しやすくなります。もし男性と同じ企業ならうまく仲介に入って助けてもらいやすくなるでしょう。少しでもトラブルを避けたければ法人法人法人の署名は女性の方が安心です。女性が法人法人法人の署名は女性の先輩にする。 帯工の37、その8、帯工の申し込みと志望動機を伝えた。その意図は、帯工の申し込みと突然志望動機を伝えることがあります。なぜ志望動機を聞こうとするのでしょうか。それはあなたのメッセージを確認するためです。帯工の話になってみてください。大企業が初期の帯工は毎年多くの学生からあって話を聞きたいという申し込みがあります。当然、帯工としては企業のようになりますから全員に対応できません。一方、先輩も学生時代、帯工の申し込みになった経験があり、学生の役に立ちたいものもあります。そこで帯工はまず志望動機を尋ね、ですが、特に強い学生を優先し合おうとするのです。大切な選考の一部です。ですから、前もって志望動機はしっかりした内容に留めておきましょう。志望動機を伝えたら、あそこ答えてください。その内容によって、あってもらえるかどうかが判断されます。また、一度断られたとしても、簡単に聞かせないことです。30分でもいいからお会いしたいと、もう一度お願いするぐらいの粘り強さは見せたいことです。粘り強さを見せることで、熱意が伝わり、帯工のことを伺います。帯工の申し込みの際、志望動機を伝えたら、あそこ答える。帯工の37、その9、忙しくやるのは難しいと言われたとき、諦めるしかないのか。人格を通して帯工と連絡を取れても、残念な返事が返ってくることがあります。忙しくてやるのは難しい。最近仕事が忙しくてね。ちょっと厳しいですね。相手は社会人ですから、帯工の申し込みでも当然断られることがあります。そうか、仕方ない。諦めるかと思いますが、ちょっと待ってください。一回断られたくらいで簡単に聞かせないでほしいのです。上司へもう一度お願いしてみましょう。30分でも構いませんから会っていただけないでしょうか。お昼休みでも構いませんから会っていただけないでしょうか。会社の前までお伺いしますから少しだけでもお話できないでしょうか。本当に会いたいという熱意を見せるのです。一回断られたくらいで簡単に諦めないことです。出演がない範囲で熱意を見せるのも社会人として必要なしです。あなたの熱意を抑えてそれなら会いましょうという流れになるかもしれません。ただし、遅刻するのも余裕がありません。上司へお願いするにしても3回を表現としましょう。一回断られても上司へもう一度お願いしてみる。帯工の37、その10、突然の訪問はまだいかん。電話やメールが面倒、突然訪問してもいいのではないか。いわゆる電話です。事前の連絡もなく突然帯工訪問するのも一つの方法です。実際に事前連絡なしの連絡をする学生も多いと聞きます。しかし、好ましい方法とはいないでしょう。相手は社会人ですから学生以上に忙しいはずです。もちろん急に訪問して受け入れる場合もありますが、先輩を驚かせた場合は確実です。先輩を驚かせた場合はきっと話をする余裕がないかもしれません。上司がないと思われる場合もあります。突然訪問するような非常識な人という話が企業の採用担当者に届くこともあります。せっかく電話が成功してもあるいは話が人事に触るのではいいのではないのです。帯工のするなら事前に連絡をして都合を伺うのがです。お願いの際は電話よりメールがふさわしいでしょう。メールは相手の都合で確認できるためやり取りの可能性が示されています。もし電話をかけるなら仕事が悪いであろう時間帯にかけるのが好ましいでしょう。忙しくなりやすい曜日や時間帯は避けるのがマナーです。できれば週明けの月曜と週末の金曜は避けた方がいいでしょう。時間帯も忙しい午前中や昼休みなどは避けるのがマナーです。したがって電話をするなら火曜から木曜の夕方が好まれます。そうした場合は配慮も社会人になるための練習です。いきなり訪問が避けきちんと事前の連絡をする。帯工の37、その11、訪問する日や場所は先輩の都合に合わせた方が好印象。帯工は突然の訪問が避け事前に連絡をしましょう。先輩はすでに働いている社会人です。いきなり出て話を伺おうとするのは失礼です。たとえ都合がついたとしても準備ができていないため話ができない場合が多いでしょう。突然の訪問が避けきちんと事前の連絡をして都合を伺うのがマナーです。さて、訪問の許可が得られれば、日時や場所を相談になります。この時、心がけたいことがあります。日時や場所は先輩と相談しながら決めますが、できるだけ先輩の都合を優先させるのがマナーです。先輩は忙しい中、時間を割いてやってくださいます。少しでも先輩の負担を軽減させる工夫をした方が喜ばれるでしょう。ある場所はできるだけ先輩の職場に近いところを選びます。日時も先輩の都合に合わせた方がいいでしょう。小さな配慮ですが、先輩はきちんと配慮に気づき喜んでくれるはずです。先輩に余裕が生まれる分、帯工も有利な時間になるでしょう。日時や場所はできるだけ先輩の都合を優先させる。帯工の37、その順に、うるさすぎる場所はいけない。静かすぎる場所もいけない。一般的に帯工はカフェやレストランで行います。先輩の都合に合わせた方が好印象ですが、先輩の務めさせた社員を優先するのがマナーです。ただし、カフェやレストランとはいえ雰囲気は店によって大きく異なります。賑やかで快適な店もあれば、落ち着いた方がいい店もあるでしょう。どちらがいいかというと、どちらも注意が必要なのです。うるさすぎる店は答えの声が聞こえにくくなります。安っぽい雰囲気も安いため、先輩を不快にさせることもあるでしょう。一方、落ち着いた方がいい店は話にくくなります。進歩し前に帰った雰囲気は声で話すことなり、答えによって話にくくなるでしょう。帯工はうるさすぎる、静かすぎる、話しやすい雰囲気の場所を選ぶのがポイントです。ここで失敗しないためにも、配慮店は事前に調べて予約しておくのがなんです。あらかじめ雰囲気を知っている店であれば、何にそこを選ぶのがいいでしょう。初めて、配慮店がインターネットの口コミや評価で確認できます。雰囲気が悪いに来れば直接店に電話をして雰囲気を尋ねるのも良いことです。少しでも有意な時間にするためには、店内の事前準備が大切です。場所によって雰囲気が決まり、雰囲気によって帯工の内容が変わります。雰囲気を見た店は一層有意な帯工になるでしょう。うるさすぎる、静かすぎる、話しやすい雰囲気の場所を選ぶ。帯工の37、その13、複数で帯工のするのは失礼になるか。帯工は一社員しなければいけないルールはありません。状況によっては複数で帯工のしたいと思うこともあるでしょう。複数が一人の先輩から話を聞くというスタイルです。これは失礼なことでしょうか。いえ、基本的に失礼なことではありません。むしろ先輩にとっては複数回の帯工の一体に備えられるメリットがあり、助かるでしょう。同社にとっても帯工の緊張を和らげるメリットがあります。お互いにとって都合が良いと考えているでしょう。事前に複数人で訪問することさえ許可を得ておきましょう。また、帯工の喫茶店などで行われるのが一般的です。場所や人数のことを考慮すれば、本人まで面倒と考えた方がいいでしょう。人数が多くなる場合は、店を予約して席を確保しておくとスムーズです。複数人で帯工のすることは先輩に許可を得ておく。帯工の37、その14、帯工の受け付けない企業は諦めるしかないのか。企業のウェブサイトを確認すると、次のような注意書きを見かけることがあります。当社は帯工の受け付けておりません。企業によっては最初から帯工の断っていることがあります。理由は様々です。人事に帯工の手間や人員を確保する余裕がない。もしくは社内の情報内部に漏れるのを防ぐなどの理由です。この場合、企業を通して帯工の申し込みでも、やはり断られると考えた方がいいでしょう。では、諦めるしかないのでしょうか。いえ、諦めるのはまだ早いです。企業を通すのみなら別のルートを探ってみましょう。例えば、信頼を通して紹介してもらうことです。せのせでも構いません。人脈を最大限に活用してコンタクトを取りましょう。帯工の中ならプライベートであるということにすればいいのです。どんな企業でも社員がプライベートで取ることに関しては原則禁じていないはずです。帯工の禁止している企業はプライベートであることにすれば形式上問題ないでしょう。もちろん必ずしも相手が受け入れているとは限りませんが、試す価値はあります。簡単に諦めるのではありません。別の手段がないか考えることが大切です。企業側の帯工の受け付けない場合はプライベートである方法を考える。帯工の37、その15、余裕があれば店内にも持参したい。帯工の際、余裕があれば店内にも持参しましょう。必須ではありませんが、余裕があれば心がけたいものです。先輩はわざわざ時間を割いてやってくれています。感謝の気持ちとして店内の一つでも持参する作業はやっていいのではないでしょうか。言葉として上を言うのは当然ですが、形として表現する作業もあればなお喜ばれるでしょう。お菓子などで十分です。今回やっていただけたわけです。どうぞ。ちょっとしたお土産です。よろしければどうぞ。一言添えて手合わせがあなたの好感度はぐっと上がるはずです。先輩はしっかりしていただくと驚き喜ぶでしょう。その時代に向きたいと思い質問もスムーズに進むはずです。費用が高いのも事実ですが、帯工の中ではなくてはないようなんです。手渡すタイミングは帯工が終わった直後でもいいのですが、できれば始める直前がおすすめです。始める直前に手渡した方が先輩の心情に影響を与え、優位な話をしてもらいやすくなるからです。ただし、注意点もあります。相手が公務員の場合、店内の持参は控えましょう。公務員の場合は収賄罪として問題視される場合があります。感謝のつもりの店内でも問題に発展する可能性もあるため、念のためにされた方が無難です。余裕があれば先輩が公務員の場合を除き、店内を持参する。帯工の37、その16、同じ約束の時間でも学生と社会人では考え方が違う。同じ約束の時間でも学生と社会人では考え方が違います。学生は約束した時間までに到着すればいいという考え方が多いのではないでしょうか。もちろん約束の時間までに到着さえすれば間に合っていますから約束通りです。悪いことでも何でもありません。しかし社会人の場合は違います。社会人は約束した時間の10分前には到着していなければならないという考え方が一般的です。ビジネスの世界とは時間に厳しい世界です。商談やプレゼンなど遅刻が持っているとか、電車賃で遅れましたという事情は言い訳にならない世界です。遅刻は確実に第一印象が悪くなります。厳しい時間感覚が習慣になっている社会人は帯工でも早めに到着する可能性があります。したがって10分前の到着では少し遅いのです。すでに先輩が待っていて暇を持て余している可能性があります。約束の時間前ではありますが、学生は立場上先輩を待たせることはあっては失礼です。時間に厳しい社会人であることを踏まえ、さらに余裕を返すことができる方が安心です。そこで考えたのは30分前の到着です。 早すぎると思うかもしれませんが、相手は社会人なのですから、その際の対応が適切です。時間があれば、お手洗いを済ませたり、身だしなみを整えたり、数時間に使えばいいでしょう。また、おい、OG コードで尋ねる質問を見直して、時間を潰すのもいい方法です。同じ約束の時間でも、学生と社会人では考え方が違うことを踏まえ、姿勢のない対応を行いましょう。約束した時間の30分前には到着しておく。おい、OG コードの37、その17、おい、OG コードでは飲食の注文も入るよ。おい、OG コードは時間の要請ため、長時間滞在できる場所で行われます。企業の会議室である場合もありますが、一般的には喫茶店やレストランなどが中心になるでしょう。お店に入れば注文しない場合ではありません。何か注文しますが、この時に対応したいことがあります。やはり話が中心になるわけですから、できるだけ飲むものを選ぶといいでしょう。食べるためにやっているのではありませんから、話がしやすい飲むものを選ぶのがベターです。ジュース、コーヒー、紅茶などです。ただし、これも状況によります。先輩が食事をしようという話になれば、お互いも食事内容が異なるのは自然ですから、合わせた方がいいでしょう。食事をする場合、基本的に自分の好きな料理を頼んでいるのですが、自由するのはよくありません。例えば、相手が単品料理で自分はコース料理を注文すると、テーブルに運ばれるタイミングが現れます。相手は先輩に当たる立場です。できるだけ運ばれるタイミングがあるように、相手と近い料理を注文するといいでしょう。不安があれば、同じ料理を注文すれば、テーブルに運ばれるタイミングが一緒になります。相手が単品料理を注文するなら、自分も単品料理です。話の雰囲気を壊さずに会話がしやすくなります。おい、OG コードの飲食は話の雰囲気を壊さない注文のことになる。おい、OG コードの37、その18、いろいろ教えてくださいは失礼。おい、OG コードの際、言ってしまいましたことがあります。いろいろ教えてくださいです。面接のこと、企業のこと、社会のことなど教えてほしいことがあるためつい言ってしまうのでしょう。熱心な気持ちはわかりますが、注意したいことです。いろいろ教えてくださいは相手に失礼です。私に教えることをあなたが考えなさいと言っているのと同じからです。考えさせることを命令されれば誰でも会議内に印象が良くなりません。これを聞いた先輩はムッとするでしょう。事前に質問を考えるのは大御所の仕事です。会場が広いので質問をあらかじめ考えてノートにまとめておきましょう。質問内容についてもできるだけ具体的にすることが相手の答えやすくなります。社会に出て一番強したことは何ですか？先輩が面接を受けた際はどのような雰囲気でしたかなどです。先輩は熱心に尋ねる姿を見せることで心を打たれ詳しく教えてくれるでしょう。質問内容が充実していれば充実したOG コードになるはずです。いろいろ教えてくださいという言い方ではなく具体的な質問です。OG コードの37、その19、よく話の話は線を伏せること。OG コードでよく話の話は線です。聞きたいことからどんどん話が逸れてしまい収集がつかなくなることがあります。副業性をしているうちに社員旅行の話になる。社員旅行の話から個人旅行の話へと広がる。個人旅行の話から海外の話へと移り、職、人種、文化などどんどん話が逸れていく。もちろんある程度ないのですが、あまり話が接しするのも考えものです。OG コードでは1分1秒が必要です。時間が流れているため、あまり余計な話に時間を割くわけにはいきません。OG コードが終わってから聞きたいことの半分も聞けなかったと後悔する状況もあります。こうした事情を防ぐために必要なのは質問リストの準備です。何を聞きたいのかネタにして、会場が広げておくといいでしょう。できれば尋ねる順番もはっきりさせておくと安心です。リストの前にあると確認しなければいけない心理が働くため、効率よく質問を進めることができます。もし話が接しなければ、そろそろ次の質問に移ってもいいでしょうかと聞き出しましょう。時間が重要であることは先輩も承知しているため、心よく入れてくれるでしょう。話が接線を防ぐだけでなく、時間も有効活用できるようになります。質問リストを作成して、話が接線を防ぐ。OG コードの37、その20、OG コードの会話が採用担当者に伝わることもある。OG コードは正式な面接ではありません。非公式でありある程度柔らかい雰囲気が許されます。場所も喫茶店やレストランなどが一般的で話しやすい雰囲気になるでしょう。本当の面接ではありませんから、本音をどんどん言っても大丈夫と考える人も多いのではないでしょうか。しかし、そのものは要注意です。OG や OG は社員であることに変わりません。いくら面接困難ではないとはいえ、先輩の前で企業の悪口を言えば先輩も不機嫌になるでしょう。悪口は先輩を通して人事や採用担当者に伝わることもあり得るのです。企業側も公にはしませんが、OG コードの先行の評価書にする場合があるとします。OG コードは本番の面接ではありませんが、本番の面接の質問で対応することが大切です。先輩は嫌いな話しましょうと言ってくれるかもしれませんが、悩ましい態度は厳禁です。言葉遣いに注意して、礼儀正しい態度を行います。OG コードは面接さながらマナーと緊張感を大切にしましょう。OG コードは面接の質問で対応する。OG コードの37、その11、熱心な様子を見せることが大切。挨拶と自己紹介が終われば、早速ノートを取り出し質問を始めましょう。いきなり質問を始めると失礼ではないかと思いますが、嫌です。むしろ、だらだら時間を過ごす方が失礼でしょう。先輩は雑談をするためにやっているわけではありません。忙しい中、時間を割いてやっていますから、だらだら時間の少ないのが天命です。質問するとき、大事なポイントがあります。できるだけ熱心な様子を見せながら質問しましょう。やはり熱心な勝利と応援したくなるのが人間です。次からことする姿を見せると、先輩は頑張っているなと思い、詳しく話をしたくなります。話を聞くときは、と、適度な合図を打ちましょう。なるほど、そうなんですね。勉強になります。なるほど、そういうことを捉えると、熱心な様子が伝わります。熱心であることを詳しい話を紹介してくれるでしょう。自分が知っていることはできるだけ全て教えたくなるはずです。OG コードが有利になるかどうかは質問する指示と言っても大げさではありません。熱心な様子を見せれば、採用担当者からの意見が聞けるかもしれません。質問するときは、熱心な様子を見せて有利な情報を知らず。OG コードの37、その順に、調べてあることはわざわざ聞かない。OG コードでは、企業のウェブサイトに載っている情報を聞かないようにしましょう。企業のウェブサイトに載っている情報を聞くと、事前準備が不足していると思われ、OG が大変させるでしょう。質問に答えてやるよと、この気持ちを判断して、有意な情報が得られます。OG は忙しい中、貴重な時間を割いてやってくれています。無駄な時間を使わないためにも、事前に企業のウェブサイトはしっかり確認しておきましょう。調べてわかることは、わざわざ聞かないことが大切です。質問するなら、自分だけの力ではなかなかわからないことです。社内の雰囲気、入社しておいたこと、先輩の就職活動の大変なのです。OG からこそ、聞けることが OG コードの推移の一つです。事前に企業のウェブサイトを確認して、載っている情報は聞かないようにしましょう。調べてわかることは、わざわざ聞かないようにする。OG コードの37、その23、OG コードで聞きたい質問で。OG コードでの質問は基本的に自由です。自分が気になることをどんどん聞いていけばいいでしょう。ただし、自由とはいえ、ただし、質問がまともに書かない人もいるでしょう。ここでは、OG コードで聞きたい質問でを紹介します。参考にしながら、自分なりにアレンジを加えてください。OG コードで聞きたい質問で。社内の雰囲気、先輩が携わっている仕事、一日の仕事の流れ、特に忙しい曜日や時期、入社した理由、仕事の楽しさと苦しさ、思い出になる仕事、成長につながった仕事、同業他社との違いを感じる点、先輩の温度感が高い、その企業の強みと弱み、教育改正、人事制度、先輩の就職活動の大変難、社会人になる前と後の逆、入社して驚いたこと、先輩から見た自分の日常、勤務内定、給料。最初は表面的な質問を始めるといいでしょう。その後、だんだん企業の内部に関わる質問へと深めていきます。この中で一つ注意したい質問があります。勤務内定です。残業、休日出勤、有給休暇、離職率、給料などはデリケートな質問です。返事を返さないためにも最後に質問するのがいいでしょう。質問の話が盛り上がったら後半に聞くことで答えやすくする意味もあります。採用担当者が語らない本音や実情が聞けるかもしれません。聞きにくい雰囲気が漂う場合は聞かないという選択もありです。本音を聞きたい気持ちのバランスを取りながら状況に応じて判断しましょう。OG コードで聞きたい質問でと参考にする。OG コードの37、その14、質問順も注意が必要。質問するときは質問順も注意しましょう。いきなりデリケートな質問から始めるのは避けた方が賢明です。例えば残業、休日出勤、有給休暇、終了です。デリケートな質問から始めると誤解を与えたり雰囲気が悪くなったりする場合があります。別な労働条件の指摘業として疑っているのではないかと思われる可能性もあるでしょう。疑われる質問されるのは先輩にとっても気分が良くなりません。デリケートな質問は後回しです。最初は表面的な質問から始めるのが難です。例えば社内の雰囲気、一日の仕事の流れ、社会人になる前と後の逆なのが好ましいでしょう。就職の余裕が触りやすい質問から始めることでだんだん場の雰囲気も良くなります。しばらくして場が温まったところでデリケートな質問に移っていきましょう。雰囲気が良くなればデリケートな質問も自然な流れで聞くことができるでしょう。先輩にとっても答えやすくなるはずです。質問順は表面的な質問から始め、デリケートな質問は後回しにする。OG コードの37、その15、OG コードで聞かない方がいい質問で。OG コードで聞きたい質問であれば、逆に聞かない方がいい質問であります。よくないと誤解されたり、企業を疑ったりする質問は避けた方がいいでしょう。ふざけたような質問も避けるのがマナーです。いくら本音や実情を知りたいとはいえ、ずっと聞きすぎるのはよくありません。先輩は貴重な時間を割いてやっているのですが、質問の質問は注意が必要です。いかに聞かない方がいい質問であります。聞かない方がいい質問で。やはり最初は営業に配属されるのか、転職する人が多いのか、店内社員がいるのか、社内連絡ができるのか、企業の経営は大丈夫なのか、ご愛情者がいるか、お得な人事情報はないか、悪い評判の人が実態はどうなのか、入社できる要因に関わってもらえないか。サービス残業や休日出勤などは尋ねてもいいですが、注意が必要です。質問の後半、聞きやすい雰囲気があれば、やはり聞いてみるのもいいでしょう。聞きにくい雰囲気が漂う場合は聞かないという選択もありです。 本音を聞きたい気持ちのバランスを取りながら、状況に応じて判断しましょう。聞かない方がいい質問を把握しておく。OB、OG 項目の37、その16、企業に特化したディレクションの確認は OB、OG が責任。履歴書を確認してもらうのは親、先生、友人からではありません。OB、OG 項目でも全体の履歴書を確認してもらいましょう。企業に特化したディレクションの確認は OB、OG が責任です。希望する企業で働いていますから、不足や窓風の点があれば指摘してくれるでしょう。一般的には質問の後に履歴書を見てもらうといいでしょう。質問の後の方が応募者の人物像が見えているため、確認しやすくなります。小さな変更ならその場で書き直します。大幅な変更が必要になる場合は、後日書き直した履歴書を郵送してみてもらうといいでしょう。ただし、郵送する場合は先輩から許可を得るのならです。そこまでする必要はあるかと思いますが、ためにやりしていただけるチャンスです。希望する企業で働いている人からの情報は有益ですから、最大限に生かしたいところです。弱気にならず強くいきましょう。OB、OG に履歴書の確認をお願いします。OB、OG 項目の37、その17、確保できる時間を決め、時間内に終わり。OB、OG と連絡の際に確認するのは早い時や場所だけではありません。どのくらい時間が確保できるかも確認しておきましょう。30分かもしれませんし、2時間かもしれません。当然、できるだけ長く確保したいところですが、先輩の都合に合わせるのならです。確保できる時間は質問する内容や数を決める際の参考になります。30分しか時間が確保できないなら、最重要な質問に絞る必要があります。2時間ほど時間が確保できるなら、質問の幅を決めるといいでしょう。また、実際にやって話をするときは時間内に終わるようにしましょう。相手は社会人ですが、予定時間を超えると迷惑になります。質問が盛り上がると時間を忘れがちですが、予定時間を超えるのもやはり印象が良くありません。先輩が大丈夫ですよと許可してくれた場合は構いませんが、一般的には時間内に終わるようにしましょう。確保できる時間を決め、時間内に終わり。OB、OG項目の37、その18、OB、OG に他の社員を紹介してもらう。OB、OG項目のせば他の社員を紹介してもらえないか尋ねてみましょう。一連の質問が終わり、履歴書の確認も終わって最後の段階で尋ねるといいでしょう。社員である OB、OG は当然別の社員とのつながりもあるはずです。この人脈を使わないではありません。もちろん同等がいる可能性もありますが、尋ねるだけではそうではありません。他の社員と知り合えるチャンスですから、思い切ってお願いしてみましょう。ただし、お願いの仕方には注意が必要です。他に OG や OG がいませんかと、不器用な言い方では先輩を不機嫌にすることがあります。あなたの話は役立たなかったら、他の人の話が聞きたいと誤解されるかもしれないからです。お願いするときは、正しい理由をつけて、店長の言い方を心がけましょう。ありがとうございました。とても役立ちました。店長をさらに広めるため、世代や性別が異なる先輩ともお話ししたいです。できればご紹介いただけないでしょうか。正当な理由があれば先輩も納得して、ここよく他の OB、OG を紹介してくれるでしょう。これを繰り返すことで、今ずしに OB、OG項目を残せます。ちなみに、この方法は社内であなたの評判を上げることもできます。社内で社員同士があなたの話をします。たくさんの OB、OG 項目の社内人物がいると、社内で噂になれば即選考の可能性もあるのです。OB、OG にこの社員の紹介をお願いします。OB、OG項目の37、その19、OB、OG項目の後にすることはこれ。OB、OG項目の後はこれを抑えましょう。だって話を聞いて終わりというのは就職活動をする人として好ましくありません。面接が終わったときと同様、OB、OG項目が終わった後も声を連絡を入れましょう。学生より社会人の方がはるかに忙しい。わざわざ時間を割いて貴重な話を聞かせてもらったことに感謝するのです。なかなかおしゃべりである必要はなく、一言で構いません。メール、電話、手紙など、どれでも構いません。忙しい社会人の都合を考えればメールはこのまで抵抗があります。メールから姿勢が触れば先輩としてもより協力的になってくれるでしょう。以上、という関係ではあるのか、その後も関係が続くのか。そういうのは、このメールといっても言い過ぎではありません。社会人としてきちんと声ができる人になりましょう。OB、OG項目の後はきちんと声を抑える。OB、OG項目の37、その30、OB、OG項目の最大限に活かすために必要なのは近所報告。親のメールは OB、OG項目が終わったときまでではありません。余裕があれば近所報告を行っておくといいでしょう。近所報告は定期的でも不定期でも自由です。季節の折でもいいですし、半年に一度や年に一度でも自由です。就職活動の近所報告も嬉しい報告の一つです。先輩としては OB、OG項目の下学生のその後が気になるもの。嬉しい内容であれ、悲しい内容であれ、近所報告したいという気持ちが大切です。関わった学生がわざわざ近所報告をしてくれば先輩としてもやはり嬉しい感じでしょう。OB、OG項目の下先輩全員の報告が大変なら特にお世話になった先輩にとって報告してもいいでしょう。実際のところ OB、OG項目でここまでする学生はほとんどいません。ほとんどいないからこそ他の保護者と差をつけるチャンスでもあります。近所報告をきっかけに先輩ともう一度コミュニケーションができるチャンスになります。場合によっては先輩から差別力が得られるかもしれません。近所報告を通してこの学生は特に熱心という報告が人事に伝わる可能性があるでしょう。OB、OG項目の最大限に生かすために心がけておきたい気持ちです。余裕があれば近所報告のメールを出す。OB、OG項目の37、まとめ、その1、OB、OG項目は特別なことだと考えず積極的に挑戦する。その2、恥ずかしがらずに OB、OG項目に挑戦する。その3、わざわざ OB、OG項目のすることでもないと思っても OB、OG項目のする。その4、OB、OG項目の流れを把握する。その5、OB、OG がいなくても必ずこの手段で実現させる。その6、親に対して OB、OG項目のする。その7、女性が OB、OG項目のするなら、初めは女性の先輩にする。その8、OB、OG項目の申し込みの際、希望状況を聞かれたら熱く答える。その9、一回断られても譲歩してもう一度お願いしてみる。その10、いきなり項目が去って、きちんと事前の連絡をする。その11、日には場所などはできるだけ先輩の都合を優先させる。その12、うるさすぎず小さすぎず話しやすい雰囲気の場所を選ぶ。その13、複数人で OB、OG項目のすることは先輩に許可を得ておく。その14、企業側が OB、OG項目の受け付けない場合は、プライベートや方法を考える。その15、余裕があれば先輩が本人の場合を除き、手土産を持参する。その16、約束した時間の30分前には到着しておく。その17、OB、OG項目の飲食は話の雰囲気を壊さない注文を行える。その18、いろいろ教えてくださいという言い方ではなく、具体的な質問をする。その19、質問リストを作成して話を脱線をする。その20、OB、OG項目が面接の質問で対応する。その21、質問するときは熱心な様子を見せて、有意な情報を聞かす。その22、調べてわかることはわざわざ聞かないようにする。その23、OB、OG項目で聞きたい質問データを参考にする。その24、質問時は表面的な質問から始め、デリケートな質問は後回しにする。その15、聞かない方がいい質問を把握しておく。その16、OB、OG に履歴書の確認をお願いする。その17、確保できる時間を決め、時間内に終わり。その18、OB、OG に他の社員の紹介をお願いする。その19、OB、OG項目の後はきちんと声を抑える。その30、余裕があれば近所報告のメールを出す。